柴田自身が。今まで僕は本の中で柴田自身の作品も見てるし本も読んでるけどね、柴田自身が江戸弁だったっていうのが、しかも両国ってゴリゴリの下町弁だからね、うん、僕ね東京来た時親戚が東京にいた親戚たった一人の親戚がね、当時都議会議員で後に衆議院になったんだけど、
ほう
親戚いたんだよ。でそこ世話になってたんだよ。奥さんから電話があったんだよ。あ中谷君が
い
って、
はいはいはい、
あんたさって、
はいはい、
なんかすごい怒られてる感じが
する。あれだ、あの NHK の大河に出てくる、うん、あの勝海舟、
うん、そうそうそう、勝海舟はあれ本庄だから
ですよね、うん、勝海舟が武田鉄矢がやったやつかな、うん、なんかやたらにそういう言い方ですよね、うん、お前なんとかだろうみたいな感じ、
うんうん、関西人からするとすごい喧嘩を売ってる感じで、でも向こうから見たら関西人が喧嘩を売ってるって言うんだけど、
あそうですね、
うん、そんな喋り方なんだよ、うん、それが合うんだよ。あってね、この若き日の絵を勉強している森川都園に会うんだよ。
はいはい、柴田自身と、
うん、柴田自身で、お前何やりたいんだよってお前さん何やりたいんだよって言ったら、自分絵描きになろうと思うんですけどって、まだ10代だよ、
はいはい、
森川都園っていう名前も名乗ってないで、
はいはいはい、
うん、トモスケって言われた、
はい、
うん、トモキチって言われて、トモキチも出て、トモちゃん、トモちゃんって言われて、そういう時代だね、トモちゃん何やりたいんだよって言ったら、僕は絵描きになると思うんですけど先生って、もう柴田ちゃんも先生だから、うん、ああダメだよダメだやめてくれって絵描きはダメだって、絵描きは京都にかなわねえだって、
うん、
奈良の田舎者が絵描きは無理だって、うん、ダメですかって言った、絵はな手本がなんかやめダメなんだよって、
え
手本、コラ本って言うんだけど、
あ
奈良のどこにコラ本があるんだよ、
あなるほど、
ね、全部いいコラ本は京都にあるからって100年頑張って無理だね、
あなるほどね、
うん、うん、あだってあと自分彫刻も好きなんですけど、
はいはいはい、
うん、あダメだダメだやめてくれまあどう頑張っても運慶は超えられねえやって、
ああなるほど、
もう彫刻は運慶で終わったやって、なるほど、ある意味ねむちゃくちゃ正論なんだよね、
なるほどなるほど、
日本の彫刻は運慶がミケランジェロだから、日本のミケランジェロだから、うん、そっから西洋のロダンが入ってくるまで、
はいはい、
彫刻の概念がない、
ああ
だから当時の彫刻ってのは武士だからね、
はいはいはい、
あの仏像を彫るって、
はいはい、
運慶は超えられないからやめてきなって、
なるほど、
うん、うん、ってじゃあ京都行きますって
あなるほどなるほど
京都行きますってバカ言ってんじゃないよお前京都行ったら叶わねえって、お前奈良の田舎もんだから子供の時から代々京都のやつには叶いこねえからって、
うん、
お前奈良にいんのになんで奈良のもんやらねえんだよ、
はあはあ、なんですかそれ、
うん、なんかだろうっていやなんかって言ったら昔から土産物で作っている奈良の一刀彫りって奈良人形ってこれあるんですけどって、うん、そのお参りに来た時に売ってた、
はいはいはいは
い、あんじゃねえかお前これやんなって、
はあ、
言われて、
はい、
うん、頑張んなよって言ってそって帰っていくわけよ、
はいはいはいはい、
うん、それで、この真面目だったんだね、言われた通りやるんだよ、
うん、
自分これやりますって、
はいはいはいはい、
うん、で、子供の時にもう一つ好きなものがあって、狂言、
狂言、
お能、
はいはいはいはい、
うん、この、能楽ってね、奈良が最初なんだよ、
あ、そうですか、
最初に奈良に四座があって、それが後に京都に、だからもともとお能っていうのは奈良で始まってる、もとお能のもとは儀楽、儀楽っていうのはシルクロードから渡ってきた、
あそうですね、
だからあの法隆寺とか正倉院に儀楽面っていうのがたくさんあるっていうのは奈良に儀楽の本拠があった、
今のだからあのなんだっけ
そうそうそうそう雅楽ね、それ
あ雅楽、
うん、それ何もの音楽、それ儀楽のお面とあの雅楽の
章
だとか詩力だとか、
ね、一緒にありますよね、
はい、同じです、はい、そっからお能が生まれて、それから猿楽から狂言の で、この人は狂言が好きだ。
はいはい。
お能っていうのはミニマルアートなんで、ひたすら感情をお面に顔を隠して動きを小さくして内面を伝えていくっていうのが、これがお能の美学。
そうですね。
それに対して狂言っていうのはモノマネ芸。
あ、はいはいはい、はい、
ひたすらモノマネをして表現をディフォルメしていって、
そうですね、
そしてあるある感を観客に持たせる。
狂言はあるある感ありますよね。
狂言はあるある感だから、うん、それこそドリフのコントの
確かに確かに
基本なんだよ、うんうんうん、あの例えばね、棒縛りっていうのがあって、
はい、
あのお酒飲み の使用人がね、お前たち主人がいないといつも酒飲んでるからって2人で棒に縛られて、これで飲めない、お酌できないから、
はいはいはい、
できないだろって言われて、お互いが酌すればいいんじゃんみたいなこうのなんとか飲むっていうドリフでしょ。
そうですね、
うん、
完全ドリフですね、うん、
だからドリフは狂言を経験して
る。なるほど、
コメディの基本だから。でみんなが笑って庶民が感情移入できて、
はいはい、
でお能の方は上流階級が感情移入して、で何かっていうと破れていった者たちが主人公なんだよ。
あ、お能ってそうですか。
お能の主人公は勝った側じゃなくて、そうするとね、征服した側は心の中でちょっと後ろめたいわけよ。
あ、
その時に破れていった者たちがこんな恨みを持っていて、やがて恨みの話を旅人にして成仏して帰っていくっていうところで、ああよかったみたいなレクイエムになってるんだよね。鎮魂歌で、お能だけ見てるとしんどいし、
しんどいですね、
うん、だから一回緊張を緩和するのに狂言を挟んでいくっていう興行形態が生まれて
る。あ、そういうこと。でも全然もうなんか一口食べて美味しいみたいなのが狂言。
あ、そうそうそうそう。
お能はもうじっくり味わって翌日になってからしみじみよかったかもしれないみたいな世界ですね。
主人公が悩みを抱えていて、お能の、まあ、旅先で死のうと思って出た旅で、その土地にいる破れた者たちの怨霊と出会って、
うん
うん、そしてあのその話を聞いて主人公はもう一回生きてみようと思うっていう、そういうお話なんだよ。
お能って何言ってるか分かんないですよ。
あ、セリフはだからあんまりセリフを聞かないで、あの聞くのがいいです。日本人はねセリフを聞こうとしちゃうんです。
あ、
うん、セリフは聞かなくても大丈夫。
面白いですか。なんだか知んないけど
外人起きてる、日本人は寝てる。で寝るのはいいんです、なるちゃん。
いや、あの気持ちよく寝れますよ。
寝れないんです、なぜならば夢の話だから。
あ、
寝るのが正解。
なるほど、ね、
だって夢の中の話をやってるわけだから。だから夢を持っていくんです。あのテンポがねどんどん伸びていってるのが思います。昔はもうちょっと早かったんです。それがどんどんどんどん伸びて、
今になってまた
どんどん伸びていってる。
なるほどね。
うん、1メートルをどれぐらい時間かけて歩くかっていう勝負をやってるから、
あ、
これはこれでまた難しい世界なんですね、うん、だから野村萬斎さんなんかは音の高低の高さがあるでしょ、
はいはいはい、
うん、高い方の音を高、低い方の音をリョと言います、
は
あ、はい、だから高音の高と書いて甲高い声っていう、
はい、あ、甲高い声、
甲高いの甲っていうのはおのおの高い声のことを甲って言います。で顔の表情も大きいでしょ、
はい、
お能と逆なんだよ。
あ、狂言だからね。
狂言だから、
はいはい、
でこれをにハマって自分で名跡も継いで、
はい、
うん、家に能舞台も作ってやってる。
本当に誰だ。
森川斗円。
あ、そうなんですか。
だから実はね、森川斗円って絵師であり狂言師であり、人形師、人形を彫る人ね、
はいはい、
奈良人形師、三刀流の。
面白いじゃないですか。
当時いないんです。だってそれは人間という職人というものは一芸に徹するべしっていうのが本来あるから、
ね、はいはい、
うん、そんな時代に三刀流っていう、
へえ、
それぞれが一流なんです。しかも
あ、狂言としても一流、
マルチプレイヤーとして一流。
まあでもね、能舞台自分で作ってるっていうのはすごいですね、
うん、しかも何がすごいかっていうと狂言でめちゃくちゃ観察力がついてるわけよ、うん、観察力がめちゃくちゃついてるから、その観察力を人形彫りに生かすわけよ、
はい、
能をテーマにした登場人物の人形を彫るわけ。
へえ、
うん、
へえ。
そうすると自分やってるからやってる人が掘るとやっぱり全然違うのよ。
なるほど、
ね、本質を描くのよ。